それでは本日開かれております聖書の箇所をお読みいたします。使徒の働き2章14から47節です。新約聖書の234ページをお開きいただければと思います。使徒の働き2章14から47節、はじめに、司会者がお読みいたします。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を表させる。それは地と火と立ち上る煙。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神に誓われたことを知っていました。それで後のことを予見し、キリストの復活について、彼は黄泉に捨ておかれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、 ペテロと他の人たち、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼らの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ここまでです。それでは、日本キリスト教団浪江小高伝道所の、飯島誠先生より、ペテロの説教と、信徒たちの生活と題しまして説教をしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます
ちゃんと声聞こえてますね。よかったです6月8日の、ね、ペンテコス礼拝の日から1ヶ月が経ちました。今日はこの場所は小高伝道所の礼拝の場所なんですね。でそこでもって今日は礼拝を行っています。教会の暦では12月のクリスマス、3月か4月のイースター、そして5月か6月のペンテコステと、私たちが特に記念する3つの日がありますけれども、幼い頃から教会に通い続けていた私にとっては最も親しみやすいのは、おそらく皆さんもそうかもしれませんが、クリスマスで、次にイースターでした。クリスマスというのはプレゼントがもらえますし、イースターはまたイースターエッグと呼ばれる卵がもらえる、それが楽しみになったわけです。そうした私にとってですね、このペンテコステっていうのは、聖霊降臨という名称は知っていたものの、印象は薄いものでした。しかし信仰生活の晩年を迎えた私にとって、特にこの小高浪江に赴任して以降ですね、このペンテコステというのはクリスマスやイースター以上に大切に覚える人となりつつあります。なぜなら聖霊による導きとしか考えることのできない事柄がここに来ますと次々に起きているんですね。例えば先日のことです。浪江町に住んでいる一人の女性が訪ねてきました。彼女は、私はこの市に赴任する少し前に、2022年の4月ですけれども、その赴任する少し前に浪江町の地域おこし協力隊員としてすでに活動をしている方でした。その方の出会いというのは、赴任して間もなくある日突然なんですが、東京にいる友人から、浪江で働いている人がいる、その方はクリスチャンなんだということを知らされたことがきっかけです。浪江にキリストがいることなど思いもよらなかった私は、すぐに連絡を取りまして、で彼女もまた浪江に牧師が来たことを知って驚いてですね、それから時に連絡を取り合うようになりました。ただ彼女はオンラインでの東京の教会の礼拝に参加していることから、私が牧会している浪江伝道所の礼拝に出席することはなく、クリスマスなど特別の時を除いてほとんど会うことはなかったわけです。さて3年が経ちました。地域保守協力隊員の任期は3年なんですね。それが終わってですね、一体彼女どうするのかなと気にかけていたんですが、 たまたまお昼に浪江のカフェで再会して、で彼女は浪江の企業に就職したことを知りました。まあ、協力隊の活動が終わるとその土地から離れる人もいる中で、まあ、彼女はとどまったわけです。でその彼女から会って話したいという電話が先月あったんですね。そして驚きました。その電話で彼女が語った内容というのは、浪江での私の選挙への協力の申し出です。で浪江にとどまったその方は当初就職した会社を辞めまして、本当にやりたかった新たな仕事に就いたというのです。新しい就職先というのは仙台に本拠を構えて、キャッチフレーズに災害支援、心の支援、生活困窮支援、子ども支援の4つを掲げて活動している国際 NGO のオペレーションブレスティングジャパンという、そういう団体だったんですね。でこの団体は 3.11 以降2013年3月から活動を始めて、すでに10年の実績を積んでいます。そしてこの OBJ の一員として私の選挙活動を応援したいという申し出がありました。で小高ではすでにカトリックのカリタス南相馬という団体が復興住宅で住まわれている方々に月に一度お昼のお弁当を食べ届けている活動を行っています。私も何度か参加したことがありますけれども、そのような活動を浪江で行うときはぜひ応援したいというのです。2022年の4月に浪江伝道所の礼拝が再開したものの、浪江の牧師館というのは半壊で住めない状態ですので、私の生活の場は二駅離れた小高にあるわけですが、生活の場が小高である私にとって浪江での選挙というのはまだまだ課題の多いものでした。そうした時にその方から選挙協力への申し出なんですね。神様から使わされた聖霊によって小高での4年目を迎えた私に、さらに浪江における選挙活動を具体的に始めるということを促されているように思いました。これは聖霊による招きと導き以外に考えることができませんでした。それでは今日はペテロの説教からですね、教会と何かについて考えてみたいと思います。14節か16節です。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。この前の12節13節に記されているように、ペンテコステ50歳の日に聖霊が下ってですね、人たちが他の国の言葉で話し出したときに、そこにいた人々はみんな驚いて戸惑ってですね、一体これはどういうことなのかと互いに言ったわけです。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているんだと言って、あざける者もいたということは書いてありますけれども、そのような人々に対しペトロが述べた言葉です。これは驚くべき言葉ですよね。皆さんご承知のように、ペトロはイエス様の次にいつ自分たちが囚われてそして殺されるか分からないと言って、あの家の中で鍵をかけてですね、隠れていた男ですよね。でさらに呼び声のイエス様に出会ってもですね、結局ガリラヤに戻って漁をしていた、そういう男でした。その彼がこのような言葉を語っていったわけです。今ここであなた方が見聞きしている出来事というのは、 旧約の預言者ヨエルによってなされた予言の成就だよと彼は言うわけですね。すなわち17節、神は言われる、終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者たちは幻を見、老人は夢を見る、私のしもべや橋ためにもその時には私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう、地と火と立ち込める煙がそれだ。地の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。ペテロは旧約のヨエル書の3章1節から5節を引いてですね、人々の前で起きたこの出来事というのは実はヨエルの予言の言葉が成就したと彼は告げたわけです。そして続けます、22、23節です。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印によってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。ナザレの人イエスがどのような存在だったかを人々に今思いを起こさせていきます。彼らが目で見、耳で聞いたあの日の数々の奇跡、不思議な技、知る人によってイエス様が神から救われされたものであることを証ししたこと、さらに彼らがこのイエス様を十字架にかけて殺したことを、まあ、思い起こさせていったわけです。そしてペトロはですね、この説教で見逃してはならないことを語りました。イエス様の十字架が神様によって定められた計画のうちにあったことです。それは24節の言葉でさらに明らかになります。すなわち、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなんていうことはありえなかったからです。イエス様の十字架の死と復活、ペトロはイエス様の死と復活の出来事、さらに自分たちに聖霊が下ったこと、その一切が神様のご計画のうちにあったことを彼は確信したわけです。そして再び旧約の箴言を引用しつつ25節から31節の言葉によってキリストの復活は予言されていたことと、その予言の成就を彼は語ります。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた、主が私の右におられるので私は決して動揺しない、だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる、体の希望のうちに生きるであろう、 あなたは私の魂を嫁に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてください。これ何か私たちに語られているように思いませんか。主が私のいつも右におられ、だから私は決して動揺しない。主は私といつも共におられる、だから私の心は楽しみ、舌は喜びと耐える、体も希望のうちに生きる。主はいつも私と共におられ、私の魂を予備に捨てておかず、朽ち果てるままにしておかれないという、何かこのことを私たちに。そしてペトロは確信に満ちた言葉で次のように語っていきます。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言います。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると、神がはっきり使ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。繰り返しますが、ペテロのあまりの力強い言葉に圧倒されます。復活のキリストに出会ったこと、そして約束の聖霊を受けたこと、そのことによってペテロは聖霊の導くままに復活のキリストの証人として召されたわけですね。33節から35節。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の死にお告げになった、私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。そして人々に、ペテロはナザレのイエスこそ神によって油注がれたもの、救い主であることを語っていきます。36節です。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。ペテロの説教は人々の心を激しく探りました。そして人たちにどうしたらよいかを尋ね、ペテロは答えます。37節から39節です。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。今日は聖餐式があるようですけれども、聖餐式の言葉に対してあるように、 私ともこの言葉を思い起こしていくわけです。39節、この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。悔い改め、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただいたもの、それはそうすればすべてのものに聖霊が受けられるという約束です。マクドルの人々の答えというのは悔い改め、洗礼を受けることでした。その洗礼は神様によって罪を許されるものとなること、すなわち神様との間にあった隔ての中垣が取り払われて神様との和解がなされることでした。私たちはすでにこの神様との間にあった隔ての中垣が取り払われて神様との和解がなされているわけです。そしてその和解により与えられている賜物、それが聖霊です。その聖霊は神様の招きに応えるものであれば誰にでも与えられるわけです。そして40節から42節、ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいとするていた。ペトロの言葉を受け入れた人々、洗礼を受けてその日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心になった。ペテロの説教を聞いて心を開いてその勧めを受け入れた者は、まあ、その日に3000人もの多くの人々でした。そして彼らの間で交わりが生まれます。その交わりとは教えを聞き、パンを裂き、祈ることでした。それだけではありません。聖霊を受けた人たちには不思議な技を行う力が与えられ、また原始共産性とも言うべき生活が始まります。43節から47節です。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印とが行われていたのである。信者たちは皆一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美しているので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を姫仲間に加え一つにされたのである。以上がペンテコステの聖霊降臨から始まってペテロの説教と教会が誕生した経緯です。このペテロが説教で語っているのは、イエス様の十字架と復活というのは旧約の預言の成就であること、そして神様の計画だったことです。十字架によって私たちは神様との間で和解がなされ、復活によって死は打ち破られ、神の国に招き入れられることでした。そして教会ではですね、イエス様の救いが語られ、交わりがなされ、奉仕がなされます。 教会を支える3つの柱、まず救いが語られていること、交わりがなされていること、そして奉仕がなされている、その3つですね。ケルグマとコイノニアとディアコニアという、これが教会の柱です。私はチートバス教会に何度か訪れたことがありますけれども、この宣教、救いが語られていること、そして交わりがなされていること、そして奉仕がなされていること、そのことがですね、チートバス教会を教会たらしめている大切な柱というふうに私は考えています。私どもの小高伝道所においても、浪江伝道所においても、何よりも教会ではイエス様の救いが働いているということ、そして交わりがなされているということ、そして奉仕ですね、より使える、地域に使える、これがあってこそ教会が教会を楽しめられるということだというふうに私は考えます。今日のペテロの説教は私たちに改めてそのことを教えています。一言祈ります。私どもの主なる誠の神様、今日はペテロの説教を通して教会とは何かということを改めて学ぶことができました。あれほどイエス様の次に捕まることを恐れていたペトロにして、これほどの大胆な説教を語らせたこと、それは聖霊による導きであることを改めて知らされています。私どもどうかあなたから与えられる聖霊がどれほど力強いものであるのか、そのことを改めて私ともに示して、それを受けるものとなさしめてください。教会とは宣教が語られ、キリストにある交わりがなされ、さらに世に仕えていく、人々に仕えていく、そのことを改めて教えられています。どうかあなたの御心にかなう教会を私とも作ることができますし、そのような力を一人一人にお与えください。国の内外において流されている多くの涙が拭われますように、この時を感謝し、この祈りを主イエスキリストの名により御前に捧げます。アーメン。